ジオもっこもこパレード。
もう今となっては戻りたいチェリーボーイ。
年間52大ニュース、
イエーイ。
はいどうもこんにちは。
はいどうも。4月に入りましたね。
入りましたね、なんか収録が斬新なんだよ、3週間ぶりだから
久しぶりに目を合わせましたね。
2週間ぶり、はい、2週間休みだから3週間ぶりですね。
結構初じゃないですか。
2週間休んだの？
2週間はないと思いますよ。
あれ黒シャチが呪われた時は2年前
2年前呪われた時
も黒シャチが呪い列にかかって死んだ時は
だってあれも、はい、撮って一回死んだもんね、多分。あの時も。撮ってサッカー見たとかそういう感じでしょ？
死につつも、あとは残したみたいな。
ダイイングメッセージは残して、行ったっていう感じだったん
ですよ。ラジオ魂。
いやー、もう、はい、具合が終わるご断したと。
まあまあ、2週休んで、1週目は、いろいろなんか、タイミング合わなかったっていう。
ああお互いの予定がね。
あ、けど俺があれだな。日曜の予定を、しんどいのでパスとかしたな。
一回なんかありましたね。
うん。でもね、その後ね、本格的に具合悪くなりました、私。なんかね、土曜日ぐらいからね、先週なんですけど、土曜日ぐらいからなんか背中痛いなと思ってて。
はいはいはい。
で、まあ、ヤクザと麻雀打ったりはしてたんですけど。
悪いと思いながらも。
背中痛い。中をその鎮痛剤飲みつつやって
る、うん、どんだけかけてんの？
神々の遊戯やから生活のかかった神々の遊戯やから
戯れ
戯れとはとても呼べませんけど
必死、はい、
でいやそれで、うん、背中痛いなと思ったらねもう背中痛くてね寝れなくなってきまして最近さ、僕引き締まったデブを目指してるんで、筋トレしてるんですよ。
なんか、かっこよくさらって言いましたけど。
ターザン的、デブですね。
なるほどね。うん、
夏まで引き締まったデブに。
動けるデブみたいな。
そうそう。
コチコチした感じだね。
ジョン・ベルーシみたいな感じ、ね、ああいう感じを目指してるんですけど。
あんこ型のデブじゃないん
ですよ。そう。
オッケーオッケー。
下半身に、キュッとしてる。
してるみたいな。
そういうデブを目指して、筋トレしてるんだけど、筋トレでね、だからダンベルやってるんですよ。まあ、あれで結構背筋とか肩周りを鍛えてる。それやりすぎたかなと思ってね。いかんいかん。やっぱそれしないといかんなと思ってたんだけど。もう全然ね、寝れないっていうかね、だんだん息ができなくなってきまして。息吸い込むと痛いっていう。
ああ、なるほどね。
昔、親戚だったんですけど、気胸って病気あるんですよ。病気っていうか。
肺に穴開くやつ？
まあそんな感じ。肺から空気漏れる病気。そうすると、肺がギュッて詰まって、息が苦しいみたいな。それかもなと思ってね。でもね、別に痛いだけで、痛いのは寝てるとき、だけなんですよ。まあ、痛いんですけど、耐えられないほど痛いのは寝てる時だけなんで、別に現地よりも乗れるんですよ。だから救急車呼ぶのもどうかなと。
なるほどね。なんとか痛いながらも、日常生活が遅れちゃうみたいな。
はい、全然遅れちゃいます、ねうん。で、それで痛いなと思って、自分で、近所の大学病院あるじゃないですか。あそこってね、はい、なんか知らなかったけど、毎日6時から8時まで、夜間診療やってて。で、そこに自力で行って。
あれ、俺が運ばれたとこ
ではない。
あ、違うんです。
ではない。違う大学の病院です。で、あって、そこ行ったんですけどね、なんかね、血液検査、痛み止めもらって帰るぐらいのつもりでいたんですけど、なんか血液検査やりますって言って、ついでに尿検も取れて、おい、何やねん、この頼んでもないの
に。やだら調べる感じは何やねん。
そう、これキャバクラ的なあれかって。頼んでないのに、どんどんフルーツが来るみたいな感じかと思う。帰る時にね、で、血液検査の結果、死にそうになりながら待ってたらね、先生、レントゲンも取りますねとか言われて。おー、何やねん、大事かこれ。
オプションだらけじゃないですか。
どんどんどんどんフルーツが来るんですよ。 で、それで、で、レントゲンの結果待ってた、すいませんね、なんともないんですけど、CT 撮りましょうかって言われて。で、CT 行くじゃないですか。うん、で、CT ってCT の部屋があって、なんていうのかな、レコーディングみたいにガラスで仕切られてさ、はい、その向こうに医者がいるみたいな感じですよ。はい、CT の機械の部屋と分かれてて、はい。その CT の部屋入ってさ、横、寝転がるだけで痛いながらも。で、寝転がって横見るとさ、医者が10人ちょいいる。
え、
ねえねえ、うん、これ
大声って遠いじゃないですか。
確実に大声だと思って、うん、でああいうさ深夜の病院とかってまあ救急車で行った時もそうなんですけど、大概あれなんですよ、研修医なんですよ、
うん、
ぶっちゃけ大学生、
うん、
大学生じゃないけど学生さんなんですよ。
あ、学生超えて今研修期間みたいな感じでしょ。
超えてか、まあ、てバリバリ学生です。博士課程途中ぐらいなんですよ。
うん、
でまあそのぐらいの最初はね、そのぐらいのお姉ちゃんに、うん、見られたんですけど、CT 入って出てきたら明らかに寝起きの内科の医者が出てきて、
うん、
宿直のね、明らかにさっきまで寝てましたっていう、
ポリポリポリポリ書きながら出てくるみたいな。35
歳ぐらいの医者が出てきて、
うん、
もう何だよこれ大事かと思ったけどね、
うん、
まあ結果よくわからないんで一回書いてくださいって言われたんですけど。
そうなの。
はい。でなんかね胃薬を飲まれて、
うん、
まあそんだけ痛いということは、
うん、
確実に内臓になんか起きてると
言わしてる。
まあ、てか、CT をレントゲンで、
うん、
肺とかじゃないことは分かった。骨折とか、
うん、
じゃないことは分かったから、
うん、
多分、胃かなんか、胃か食道かどっかのなんか、
うん、
多分、胃潰瘍。だと思うから、胃潰瘍の薬、5日ぐらい渡しとくから、で、胃潰瘍だったら3日ぐらいで治るから、
うん、
3日ぐらいで治ったら胃潰瘍って。
うん、
何その、なんかすごい見切り発車的な診療とか。
そうだね。
うん。で、それで、まあ3日ぐらいで治ったんで、
うん、
多分胃潰瘍。
ああ。
胃潰瘍で背中痛いってあるんですね、と思いましたね。会社2日休んだね。
うん、
月食クソ忙しい時に。
そうだよね。
月カート休んだからね。
4月の1日から。
だって立つと響くんだもん。
まあ胃潰瘍だってね、
うん、
プロ野球選手も試合できないレベルですからね。
で僕ね、僕の仕事ね、あんま詳しく言えないんですけど、月商ってね、
うん、
お金とかのなんていうの、まとめたりする、
はいはい、
そういうのですごい忙しいんですよ、
うん、
でその仕事やるの僕しかいないんですよ、
うん、
全然バックアップがまだ育ってない状態、
はい、
で僕がやらないとで5日まで終わらさないといけない仕事なの、
はい、
で今いつもまあゆっくり1週間かけてやるんですけど、
はい、
でその1日2日休んだおかげで3、4、5で死ぬほど忙しくて、
1、2休んだおかげで、
うん、そしてもうなんか隣の席 の新人、僕が前までやってた仕事をもうパスした渡した新人ね、
うんうん、
が具合悪いんで帰りますとか言って、おお、なんだよなんやねんこれはと言ったけど、強くは言えないみたいな、ごめん俺も2日休んだ
まあ仕返しじゃない。
そうだね、世の中順繰りだね。
そう、うん、自分には帰ってくるということ
というので大変忙しい1週間で、
うん、
身体的ストレスも精神的ストレスもたまり、
うん、
現在痛風という、
お
フルコース。
4月からフル稼働ですね、
うん、本当に2013辛いぜ、うん、マジ相変わらず。で、あなたどうですか？
話すだけ話して、その振り方は何ですか？
今日ね、なんかね、ハキハキしてるね。なぜなら久しぶりだから。
ああ、
な
るほど。黒写真のテンションも上がってるというわけで。というわけでね、
はい、
家が決まりましたよ。
ああ、おめでとうございます。知ってる知ってる。
今、パチパチパチパチパチ、SE が流れるはず。
知ってる知ってる。なぜなら一緒に不動産屋に行ったから。
いやー、よかったね。
もう、なんだろうね、
うん、
おっさん二人が不動産屋行くって、うん、あれ、こちらお兄さんの方ですか？いや、全然他人です。
一瞬入った時のね、うん、なんていうの、うん、ゲイ感。
まあ、100% ゲイですよね、これ。うん、
いや
二人、帰って、俺もすげえよ、なんか、ついてきたって感じじゃなくて、いろいろ詳しく聞いたりするんだけど、別に僕は家帰りないんで。
だってもう結構質問は黒シャチだし、
うん、
俺の希望とかさ、
うん、
黒シャチが言ってくれてたわけ、
まあマネージャー的な感じだった、
ね、俺も腕組んで座って、
ね、腕組んで時々俺の耳元でボソボソボソボソ
日当たり良くて2回以上でみたいな、うん、そういうね
と言っております。
いやまあでも二人って面白かったですよ。
面白かったですね。
家探し、
そしてね、
うん、
あれは決まったんですか？
決まりました。
決まったのは別に一緒に行ったんで知ってるんですけど、
はい、
決まった後、決まりそうだったり決まらなそうだったりあったのは、 それ話していいんですか？
もろもろの事項ですか？
はい。
そこはまあ僕のね、名誉を保ってね、決まりました。
はい。円満に決まりました。
円満に。
終わり良ければ全て
よし。円満に決まりましたね。はい、本当に。
エミネムも言ってますけど、ね、終わり良ければ全てよし。
とりあえず、はい、全て。で、今日最終的に印鑑を押してきたと。
おお。
今日リアルタイムに押してきました。
あ、そうですか。
はい。
ついに、なんか、うん、変な家。なんだっけ、探偵物語に
行った
っていう。うん、僕はね、うん、君と、なんだっけ、2、3件見たじゃないですか。
うん、
2、3件見て、まあ、で、その今決まった家をね、うん、まあ一緒に見に行って、うん、あ、またここは多分君パスするなと思ったんですけど、
うん、
思いのほか思いのほか君がね、うん、大変お気に入りでらっしゃって。
そうだね。いや、だからさ、一回俺はもう三茶見たわけじゃん。
三茶見ましたね。
前回の回で、多分俺が多分意外に汚いのが弱いとかさ、はい、
そういう
話になって、はい、なんかこう、難航しそうに思えたこの家探し。大体、
はい、
自分の中でこのぐらい出せるなら、どういう家だっていうのはもう目についてたんで、
はい、
だから三茶から溝の口に来たわけじゃん。
はい、
だから、なんかね、あ、これでこのぐらいの家が入るんだって思っちゃいました
ね。まあ何しろ安いですからね。高津スタイルですから。
どんどん高津く。
どんどん高津く。
どんどん高津く。だから、まあ一軒目だったんですよね。
はい。
で、入って、なんか思って、あ、いいなと。
でも、なんかやたら君がね、気に入ってらっしゃるから、おいおい待てよと思って、
うん、
そんないい家じゃないぞと思ったんですけど。まあでも安いですからね、
うん、いや、だからさ、同じぐらいの相場で見たじゃないですか、あと2つ。
まあまあいっぱい見ましたね。
より中では、一番あれだったじゃないですか。
うん、まあそうですね。
で、あと9000円ぐらい出すとさ、何の面白みもないさ、うん、ちょっと行けたマンションがあったじゃないですか。うん、
はい。
あれは全然惹かれなかったです
よ。ほー、逆に？
うん。いや、だから。
その9000円込みで惹かれなかった。
そうそう。これで9000円も出すのみたいな。
住環境大切ですよ。まあでも、まあおかげさまでね、
うん、
一応、まあ、マンションでしたね。
マンション。
マンションはね、まあ、確かに思い返してみると、悪くない。
うん、
ね、いろいろね、うん、なんていうの、小技が揃ってるね。なんていうの、入り口のさ、
うん、
ところのにさ、なんか自転車明らかにどうやって置いてもいいようなところとかあるじゃん。ああいうの重要。ああいうスペースがギッチギチだと、
うん、
新参者が入って自転車置くと、隣の兄ちゃん、ごめん、そこ俺の場所なんだよね。
縄張りがね。
すごい余裕があるじゃないですか。いかんさん階段が非常階段みたいな感じで。
そうそうそう。
ガンガン金属丸出しの、うん。
もうね、だから、その外壁から、
はい。
あ、いいなと思ってたよ。茶色いレンガ。
ああ、茶色いレンガで、金属の階段で、ね、うん、カーンカーンって感じ、うん。映画のワンシーン
みたいな。ワンシーンみたいな。うん。だからね、回った中で、で、予算の考えて、はい、一番味のある家だったんですよ。俺の中で。
味があるんだ。
味があったんですよ。
まあ、あれ、80s ぐらいの、ちょうど80s ぐらいのマンションですね。
そうですね、僕と同い年ぐらいです。
ですよね。
はい。
まあまあまあまあまあまあ、例のノボリトのガンさんはですね、
はい、
いやー、やっぱ昭和の建築は怖いですからね、言ってましたけど。
どうですかね。
いや、そんなもん建物種類じゃないですか。
なんかパッと見た感じ、そんなにボロ装具ではないですけどね。
まあ、あれはまあそうですね。鉄筋ではないですけど、一応マンションの体ですから。
で、ほら、
はい、
最後、僕の体、ハートを掴んだのがあったじゃないですか。
はい、
ね、
うん、
屋上に行ける。
屋上があるね、初めて見ましたね、マンションで屋上があって、うん、屋上は珍しくないんだけど、うん、屋上にドアがないマンションっていう、そのままスッと行けるっていう、ね。
そうそうそう。
最低でもなんていうの、なんか申し訳程度の、ね、網の。
南京錠とかね。
そうそう、扉があって南京錠がかかってたりかかってなかったりしてさ、
うん、
まあ、それ、錠がかかってなくても、そのドアがあると、まあさ、うん、乗り越えちゃいけない感あるけど、うん、何にもないんだよね。
そう。
階段からスッと屋上に入る。
そうだよ。
でその屋上が広くて日当たりが
いいんですよ、
うん、
夏は日焼けできるよ。
そうだね、
軽く筋トレできる。
あなたは幸いなことに最上階ですからね。
そう、
だからあなたの家のゾーンの上の部分だったら、うん、まあ別に階から気にしなくていいです。
そうですね。だからスペックだけ聞いたら、
うん、
マンション中3階、3階中3階で、
はい、
屋上付き、
はい、
もうかっこいいやん。
かっこいいですね。
もうね、
うん、
もうほら、
そのさ、ギュッと手を握られたことだけで付き合ってるみたいな感じにならない
ですか。いやいやいや、だから、うん、
トータル重要。
家見て、はい、帰るときに、屋上行けるんですよ、屋上上がったじゃん。
はい、
あの時に完全に、
うん、
手ギュッと握られてますよ。
もう、それまでちょっとなんか、まあ、付き合ってもいいかなぐらいだったのが、うんうん、最後にギュッと来た。
そうそうそうそう。
まあ、その付き合ってもいいかなぐらい、その家は、 中身的には良かったんですか？
中身的にはもう、あれが妥当だよねと思って、だから、もう。
まあ、あの金額だと。
うん。まあ、ぶっちゃけ6万ですけどね。
6万ですけど。6
万で住めるとこで。
1DK ですか。
1DK だから。
で、風呂トイレ別だけど。
だからむしろ安いんじゃないのと思ってるんですけど。
いや、どうだろう。
ああ。
安いかな。
うん。いや、だから、もう一個、もう、だから黒社長さん、俺さ、出しても6号だって言ってたのに、
うん。
あの、結構さ、6級の見に行った方がいいとかって言ってたから。
行った方がいいですよ。
いやいや、もうね、あれはね、6級になって、は6級のに住みたいと 思っちゃうと、う
ん、7号ぐらいするじゃん。
そうそう。もうそしたらもう破綻するから。
まあそうやって8万8000円の家に住んでる俺がいますけど。
いや結局、多分黒シャチの予想的には、俺はなんか、ニュルニュルっと引き上げていくと思ってたんだよね。
あ
予想は、俺はなんかニュルニュル、6号とは言ってる、出しても6号とは言ってても、多分、うんこいつは見たらなんかこう、うん、すぐ行っちゃうと思ってたけど、
うん、
多分今回はがっちりね 6で
止めたね
止めたでしょ、
うん、なるほど
そうそうそうそうそう
でもまあまあまあまあ割りかし堅牢そうな家ですし、
う
ん、
そうですね
風呂トイレ別で、うん、風呂がすごかったね
風呂が味あるんですよね
僕ね、うん、愛媛のおばあちゃん家以来であの、あのスタ、あの、あの床の柄あのなんていうんですかねあの、うん、黒い石の模様のやつ
そうだね
であの壁が水色ですよね、
う
ん、
だからまあある種お風呂もタイル張りって言えますいやいやだからあれは結構ねなんかこう昭和の居酒屋風な感じで人気出ますよ、
はい人気出るって誰向けに
まあまあまあまあ、
うん、
まあでトイレには、うん、金髪のお姉ちゃんを張って
はい、
うん、
そしてカッパ師匠の家がすぐ近く
て近いっていうねそこがね、
まあ、完全な人見知るトライアングルできてますから
ねできましたね
武蔵新城にはスベリンさんがいるわけですから
そうですね
もうスベリンの嫁に苦笑い
苦笑いっていうね
もうこれねあとはもうガンさんが溝の口にくれば完璧じゃないですか
すごいねそれねガンちゃんどこら辺で狙ってんでしょうかね
どうなんでしょうね、うん、でもワンさん今聞いたところだとあの別に新宿とかじゃないらしいですかね勤め先が
ああそうなんだ
あっちのあのまあ多摩区スタイル川崎スタイルら川崎西部スタイルらしい
じゃあまあこちら辺も可能性はなきにしもあらずと、
まあ、まあ別にあの溝口まで平地ですからね
うん
チャリンコあれば全然いけるでしょ
なるほどねまあまあ時にさ、
はい、
あの俺まあ一人暮らし初めて
そうですね、
だからあのこっち来た時はもう兄貴が住んでたから、うん、あのそういうなんていうのかなもう家与えられてたんだけどこう初めて自分で一人で行って、
うんはい、ああごめん 今の家は、
うん、
あの兄貴がもう借りてた
もう借りてた
もう借りてたんだよあの、うん、兄貴と一緒に探したところじゃないんだ、
うん、契約はもう決まってていや最初受験に来た時ちょっと探したんだけど、うん、結局最終的に兄貴が決めたからこの家は見てなかったんですよ
なるほど
で来てあここかみたいな感じで、
はい、
あの見たからもう与えられた家に入っただけなんですけど、
はい
まあ、今回初めて一人でこう行くっていうわけで、
はい、
こう初めて引っ越ししてこうどういう風にして過ごせばいいのかっていう、まあ、例えばこうあるじゃないですかこう隣人さんとか
引っ越しそう的なこと言ってるんですか？
え？引っ越しそう。そうそうそう。隣人さんにコンコンコンみたいな、どうも引っ越してきたんです、みたいな。
ああ、興味ないね。
そしたらなんかこう、ワイシャツをなんか戻したお姉さんがこう、いかにもな感じで出てきてみたいな。
いやいやいやいやい
やいや。
ないです。
みたいな。
あの、うん、興味賃貸でね、うん、あの、隣人に挨拶しませんね。
しないの？
うん、いや、僕もするもんかと思って、
うん
あのここの越してきた時と前のその前の家越してきた時、
うん、
一応ね、
うん、
あのデパートでお菓子の包みを買ってきたんですよ、
うん、
買ってきたんですけど、
うん、
あの渡せず自分で食って終わりにしましたからあの完全に渡しそびれましたから、うん、
あ3
日ぐらいするともう完全に渡しそびれますから
多分そうだろうね、
はい、
もう行くなら最初引っ越して終わってすぐでしょう、
はい、で私の住んでるマンションはあの大変ファミリアなマンションで、
うん
まあ、あの僕以外全員あの家族3人以上でしか住んでないんですけど、
まあ、そんな感じですよね
この広さで一人住んでるのは俺だけなんですけど、うんで結構ね入れ替わるんですよ、
うん、
結構ねもう年にね多分4、5組は入れ替わってる、
うん、
結構回転早いんですよ、
うん、
なんですけど1回もなんかそういうの見たことないですかね
ああ来たこともない
はいないです
あうちはね、前一回来たんだよね。なんかもらってたんだよね。
へえ。ああ、でもね、
うん、
半年ぐらい前ね、
うん、
なんか、夜7時ぐらいに、ピンポンってなって、
うん、
でもうち、無線のカメラがついてますから、うん、ドアの穴のところに、
うん。
で、それで見たら、なんか、おばちゃんで、
うん、
もうなんかあれか、宗教のあれかと思って、
はい、
今考えて引っ越し前だった可能性ありますね。
ああ
の時あの隣の家が変わってたんで。
ああなるほどね。
ありえますな。
うん。まあね、だからその引っ越しと隣人とほらね、隣人親さんとこう仲良くしとかないとさ、
はい、
なんかあるか分かんないじゃないの。
うん、まあそうですね。やりたきゃやれば
どうもっつって、
あのそう、うん、まあ、隣人の子供をあやすぐらいになればいいんじゃない。
ああそしたら晩ご飯みたいな。
そうそうそう。
あ、奥さん子供起きちゃいますよみたいな
、うん、それは好きにして、
うん、あ、
自己責任。
ああ、自己責任、
うん、あの友達それで、あの、うん、愛の土下座100万円
すごいね。
あ、まあまあまあ、
愛の土下座100万円, 100万円
そういうあの事件があったことあるらしいです。
いわゆる魔男でございます、
ね、空前の魔男ブームはもう去りました
去りました空前の、はい、まあ、というわけで、まあ、隣人といえば、
はい、
ね、
はい、日本の隣人が大変なんですよ
引っ越せみたいになって
あの隣の引っ越しおばさんが、ね、大変なんですよということで、ルーブ北朝鮮パート3
大人気企画、
はい、大人気企画ですよはい、
はい、
というわけでですね、うん、最近ですね、
うん、
とかなんかこの企画会議をするときに、
うん、
最近なんかあるんすかって、
うん、
なんか北朝なんかあるんすかみたいなこと言われたんですけど、
うん、
最近一番世の中でホットな話題だと思いますね結構。
あ、北朝鮮、
はい、
あ、
もうすごいね、
うん、
ね
なんかさ、だから2週間ぐらい前に、
うん、
なんかこう威嚇してたじゃない。
まあ、してましたね、
うん、それで終わったと思ったらまだやって
ない。その2週間前から、
うん、
昨日ぐらいまで、
うん、
毎日日替わりで、
うん、
日替わりで無慈悲ななんとかが、
ああ、無慈悲な制裁を、
う
ん、
もうついにやる、
無慈悲ハムニだ、
ついにやるぞ、もうやることが決定したなんて言うんでしょうね、定食屋で言うと、
うん、
もう残された手段はもうカレーを作ることだけだみたいなで昼晩ご飯に重大な決定をすると晩ご飯のカレーが決定したって、もう聞いたわ、はい、それでもね。それも、もう刻み刻みです。もうついに人参を切ったとか、そんなレベルで言ってきてて。だけど、
うん、
思いのほか日本とアメリカの反応が悪くてですね。全然、なんか話題にならなくて、ちょっと、ジョンウンちゃんもちょっと、しょんぼりしちゃってる感じ。
あんまり俺らが反応しなかったみたいな。
もう、特に日本の反応はね、
うん、
慣れたのもあるんでしょうけど、
うん、
薄いですね、実に、
ふーんぐらいで、
ふーんぐらいで2週間で今までだったら、
うん、
3ヶ月に一遍ぐらい多分言ってたこと で、
うん、
で言うたびにちょっと大騒ぎ、
うん、
株価にちょっと影響ぐらい、
うん、
だったんだけど、それの 1.5 倍ぐらいのことを、毎日言ってんの、ここ2週間ぐらい、
うん、
日替わりで、
はいはい、もうすぐじゃがいも入れるぞみたいな、
そうそうそう、
うん、
もうすでにジャガイモを茹でられている湯むき済みだみたいな
悪も取られたみたいな、で何も起きてないんでしょ
今んとこね、
うん、それはどうなの、やっぱ
いつものルルブ北朝鮮パート1パート2の、
うん、
まあ大丈夫ですよって話あーがね、
うん、
今回初のね、うん、どうかなーっていう気もしてきてる。
それやるなら韓国、
やるならもう、韓国と、まあ、韓国的に回すっていうことはアメリカ的に回すっていうことです
か。
最終的にはね、
うん、
やらない気がするけど、
うん、
やっても不思議じゃない。ぐらいの感じ。
あ、そう。
うん、まあ、ご存知、北朝鮮は、絶賛、韓国と、
うん、
休戦中なんですけど、
うん、
朝鮮戦争ってまだ終わってないんですよ。
あ、休戦中だから、
はい、朝鮮戦争のあらましを簡単に言いますと、
うん、
日本がさ、戦時中韓国占領してたでしょ、韓国か朝鮮半島全体、
うん、
占領してたでしょ、
うん、
で日本負けるやん、
うん、
で負けてじゃあ、日本は韓国、うん、もう撤退なっていうことで決まって、
うん、
決まってでぽっかり空いたその朝鮮半島ね、
うん、
サードをするっていう時に、
うん、
要は日本が占領してた時にレジスタンスみたいなのいたわけですよ、
はい、
なんていうの、日本を追い出せできない
、はいは
い、いたわけなんですけど、まとまってなかったんですよ。5つぐらいグループあって、
うん、
全然まとまってなくって、で、まあ、うまくまとめたのが北のキム・イルソン先生と、
うん、
何、南の李承晩ですだっけ、
うん、
で、なんていう人っていう人が、
うん、
まあ、やったんですけど、まあ、いろんな思惑があって、上が、まあ、社会主義国家、
うん、
下が、 軍事政権だったんです、
うん、
で今韓国ってさなんか K-POP とかってなんか日本みたいな国って、まあ、普通思ってると思うんですけど、
うん、
僕よりちょっと上ぐらいの世代って全然韓国にそんなイメージないんですよ。韓国って軍事独裁バリバリの国で、
うん、
もう超なんか、ね、ある意味北朝鮮みたいな国だったんですよ、
うん、
なんかすげえ民主化デモとかいっぱいあって、でそれでいわゆる今みたいな国になったのってここ90年代ぐらいからの話で、
はいはいはい、
ごく最近の話なんですよ。それまでもうバリバリの軍事政権だったんですけど、
うん、
なんですけど、まあそんなこんなで朝鮮戦争してたわけなんですけど、朝鮮戦争3年ぐらいと、まあ実質的には1年ちょいぐらいで終わってるんですけど、はい、でまあ1年ちょいぐらいやった後小競り合いをしながら、
うん、
でトータル3年ぐらい経った時にもうええわっていうことで、
うん、
一回休戦手打ちになったんですよ、
うん、
なって休戦なんで実質上要は戦争が終わったんじゃなくて、
うん、
戦争はやってるけど戦うのをやめたってじゃ
ない
っていう状態、
うん、
でその休戦協定が当然あるわけなんですけど、
うん、
ここ2週間ぐらいのその日替わりのね、
うん、
じゃがいもが逃げたっていう話の中で、
うんうんうん、
休戦協定を白紙化したと、
うん、言っちゃったから、
言っちゃったから
、言っちゃったからにはもうやっちゃってもねおかしくない
と、おかしくないと、
うん、
で最近のホットワードで言うとその休戦協定白紙化っていうのと、
うん、
あとまあ、これ結構新聞で言われてますけど、先制核攻撃ということを言ってるんです。
なるほど。
先制核攻撃やったるで、ただしこれは、
うん、
いわゆるその金正恩さんが言ったんではなくて、
うん、
軍のパレードで、
うん、
軍の大将が、
うん、
演説の中で言ったんです、だからまあそれはどうなんだろうって感じはしますけど、
休戦協定をやめた今は停戦状態にあるみたいな
まあそういうのかもしれませんけども、まあ、で、あともう一つが、うん、つい一昨日か昨日ぐらいですけど、
うん、
4月10日以降、
はいはいはい、
4月10日以降に、まあ今4月6日ですから、
うん、
4月10日以降に、
うん、
なんていうの、平壌に大使館いっぱいあるんですよ、
うん、
北朝鮮って思ったより案外ここ結んでて、イギリスの大使館もあるし、
うん、
ドイツの大使館もロシアの大使館もあるんですよ、
はいはいはい、
意外と、
うん、
意外な感じですけど、
うん、
の人たちに、
うん、
4月10日以降の、
うん、
安全は保証できないと、
お
今すぐ退避を
した方がいいかもよ、
した方がいいと、
うん、
各国政府に通達をして、
でジョンさんもちょっと意地になっちゃってね
聞かないから
聞かない、もうみんな反応しないから、もう俺らはもう、そのなんていうの、大使館にまでこんなこと言ってんだからねみたいな、
うん、っていう風に取られてますね。で、一応今のイギリスとドイツの反応は、
うん、
ふーん、まあええわってぐらいの感じで、ロシアも
そう
ぐらいで、まあ、格好の反応が著しく鈍いんですが、
うん、
まあ、僕はね、今までのルーブ北朝鮮の中で、
うん、
まあ、北朝鮮がこうありますけど、まあ、多分大丈夫ですよって言った最大の根拠の一つって、
うん、
株式市場が反応してないことなんですよ。ね、株式市場って最もリスクに対してシビアに取るパラメータなんですね。
まあ、銭やからな。
で、例えばその韓国の、とか、
うん、
まあ、例えば、まあ、要は、ちょっと前にテポドン飛ばした時あったじゃないですか。
はい、
あの時になんか日本にミサイル落ちるかもとかみんな言うてて、うん、マスコミも大煽りじゃなかった。もう煽りまくりじゃなかったんですよ、うん。だけど、あれって、東京の株価に微対値響いてないんですよ。ってことは、まあ、お金持ってる人とか権力持ってる人たちの推測としては、
うん、
まあ落ちるわけ
ねえだろ
う。まあ 0% やって、そういう見切りなんですよ、
うん。
ところがね、おとといかな、
うんうん、
韓国の株価 3% 下がりましたからね。
これはなんかひょっとしたらひょっとするんじゃないかと。
なんですけど2つ理由があって、
うん、
1つは、まあ、あれ北朝鮮ちょっとやばいかなっていう、韓国に攻め込むのかなっていう市場の観測が1つと、
うん、
もう1つはね、うん、日本がね、
うん、
日銀の総裁新しくなったんですけど、黒田さんで、うん、その人が、
うん、
なんかなんつうの、外人の投資家が、
うん、
ああ、日本こんなんやってくれたら、俺もちょっと投資してあるのになーっていうことを、
120%
ぐらいやってくれたんですよ。まあ、それがいいのかどうか知らないんですけど、
うん、
120% ぐらいやるって言っちゃったから、
うん、
市場が、マジでってなって、
うん、
円安ドーンになって、
うん、
で、それで、まあ、そうすると日本の競争力上がりますから、
うん、
で、韓国が非常に逆に厳しくなるだろう。
うん、
っていうので、
うん、
そのダブルパンチで下がったと見られてるんですけど。
まあ、そういう環境っていうか、まあ、状況もあるってことでしょ、その単 純に経済の中で、経済界
もあるけども、うん、多分比重としては、あれ韓国やばく、北朝鮮やばくねっていう方が多分大きいと思います。
あ、そうなんだ。
うん。うん、で、リアルにね、うん、今後、北朝鮮がどうしたいのかっていうことを考えると、うん、まあ、もちろん、うん、もちろん戦争したくないです、彼ら。だって負けるから。
はいはい、やったところでね。
あ、だってね、うん、この間、もう涙ぐましい話を聞きまして。
ヘッドスライディング？
いや、ヘッドスライディング、ヘッドスライディング級ですよ。
韓国に向かってヘッドスライディング
です。日替わりメニューの中で一つね、うん、韓国と北朝鮮の境界線あるじゃん。
はいはい、はい。38度。
その近く、まあ近くって言っても50キロぐらいなんですけど、うん、北朝鮮側50キロぐらいのところまで飛行機が来て、うん、ギュッと帰るみたいな。
はいはい、
ちょっとなんていうの？煽り運転みたいな感じですよ。で、キュッて帰るってのが来たんですけど、そこに出てきた飛行機がなんとミグ22っていうね、
うん、
これはもう、僕のような軍王谷はね、
うん、
マジかよって話で、
うん、
ミグ22ってどのぐらいの古いかっていうと、
うん、
50年以上前の機体です。
あ、そう。
まだ飛ぶんやっていうぐらいの機体です。
ヴィンテージもん？
ヴィンテージもんですね。ギターだったら多分80万ぐらいする。
フェンダー USA。
うん、まだ現役で動いてることに驚きぐらいの。
あ、寝かせに寝かした。
寝かせに寝かしたやつです、ほんと。
あ、そう。
北朝鮮で、朝鮮戦争直後ぐらいにできたやつ。
あ、そうなんだ。
が飛んできて、うん、2チャンネル の, 軍事板が、うん、激アツになる、うん、
だ60年代ってことでしょ。
60年代、ひとつ50年代かも。60年代ぐらいだと思う。
バリバリ戦後じゃないですか。
バリバリ戦後です。
日本ですれば。
まだ多分東京オリンピックより全然前です。昭和30年代ぐらいだと思うんですけど。
ぐらいの飛行機で。
が来て、マジかよって。うん、マジかよ、ミーグ22かよっていう。
たやね、
うん、
もうタッチパネルでスマートフォン言うてる
時代に。やってる時代にですよ。多分ケーキ、全部メーター、針、物理的なやつですよ。
すごいね、それは。
これはなんだ、エースコンバットみたいな熱い戦いだなと思って。
飛ぶ骨董品。
飛ぶ骨董品ですよ。
じゃあまあ、そんなんじゃまあ、勝てないわね。
まあ、どうでしょうとは言われてるんですけどね。北朝鮮って、まあ、軍隊自体は強いんですよ、すごく。半端に、世界第3位か4位ぐらいの軍事力あるんで。ただし、人数なんです。
要は根性があるってことでしょ。
でも、気合と根性はあるって。思ったよりね、うん、物資の備蓄もありまして、
うん、
石油なんかは、
うん、
よく、まあ、なんか、石炭で飛行機飛ばすんやろうぐらい言われてますけど、石油なんかも多分、1ヶ月か2ヶ月ぐらいの、そういうなんか備蓄はあるとか言われてて、でも戦争やったらそこそこ戦争できますよ。
まあそうでしょうね。だってシャブもいっぱいあるからバッキバキで兵士働いて寝ずに
火の玉ジャパンって聞いた感じで。マジでも実際マジそれあると思いますけど。
こいつら切っても切ってもみたいな。
であるし、うん、でまあね、一応戦車とかね、
うん、
大砲とかはね、うん、そこそこ結構あるんですよ。
韓
国攻める前提のやつは。ただ、うん、今のなんていうの、極東の地図を言うと、
うん、
まあ、韓国と北朝鮮が単純に2人だけでファイッってやるわけじゃなくて、まあ、米軍基地があり、
うん、
で日本海とか、あるいは日本の向こう側には、うん、米軍のイージスとか、
うん、
空母とかがありっていう中でやるんで、
うん、
そういう中では全然勝てないですけど、
うん、
さっき言ったミグ22なんかも、
うん、
米軍 の, ラプターっていう最新鋭の飛行機あるんですけど、
うん、
それから比べたらもう、標的ですからね。だって、ミグ22って普通のジェット飛行機なんですけど、うん、米軍のラプターって、うん、いわゆるステルス戦闘機なんですよ。はい、
うん、
どのぐらいすごいかっていうと、
うん、
レーダーに、
うん、
映る面積が、
うん、
機体全体で CD1 枚分ぐらいしかないんで。そんぐらいのやつを見つけるレーダーじゃないと見つかんないんで。あと目視。
目視。
目視で見つけるしかない。
もうサンコンさん乗ってないと無理だ
ね。そうだね。全員サンコンさん、国境全員500人ぐらい並べないと無理だと思いますよ。なんで、まあだから、うん、実際戦争したらまあ厳しいんですよ。
うん、
でまして、そのね、
うん、
まあ核爆弾がね、
うん、
あったとして、
うん、
まあそれをまあ、ヨシンバソウルに仕込んだとしますよ、
うん。
まあ確実にアメリカさんが全部、ドッカンドッカン、落としてくるんで、
うん、
まあそれは多分無理でしょうと。
うん、
よくね、日本に核攻撃がとか言うてますけど、
うん、
無理ですからね、とりあえず。
うん、
この間ほら、ロケット打ち上げをして、人工衛星飛ばしたと、
うん、はい。
人工衛星飛ばせるってことは、 人工衛星ってまあ要は地球一周できるわけじゃないですか、うん、まあ言ったら世界中のどこにでも落とせるってわけです、うん、っていう理屈で、うん、まあ日本のマスコミ盛り上げてましたけど、うん、実際そんなことなくて、うん、あの打ち上げ技術があるでしょ、うん、で打ち上げて物を投げる技術があれば、うん、まあ人工衛星になるじゃん、うん、でその後再突入の技術っていうのがあって、うん、あのもう一回あの大気圏に入る
技術ってくる、ね、
はい、うん、技術があって、でそこから先の誘導の技術、うん、これ全部揃わないと、うん、あの大陸間弾道ミサイルなんてできないんで、うん、あのそのなんていうの、あのこの間公開されたあの金正恩が指揮取ってる風の、うん、あの写真があって、うん、それの後ろにアメリカストライクプランって書いてあって、うん、サンフランシスコ、ニューヨーク、ワシントンっていうところにあの、なんていうの、直線でビーって言って、うん、これでミサイルでやってやるぜみたいな感じでさ、大プロレスが展開されてるんですけど、うん、しかしその机の上には iMac があって。
なるほどね。
これはメッセージですよ、これ明らかに。
結構なんか楽しい仕事してるね。
うんね、アメリカの掲示板に書いて笑ったのが、これはアメリカストライクプランじゃなくてアメリカステーキプランだと。アメリカにステーキを食いに行く計画なんだと。
なるほどね。
うん、サンフランシスコ。ストライクとステーキ似てますから。アメリカ人のダジャレですよ。
なるほどね。
ちょっと面白かった
アメリカっぽいね。マックを。だってでも、これあの、NBA のさ、
うん、
あの、元、スーパースターの、デニス・ロッドマン。
デニス・ロッドマン。
言ってましたね。
デニス・ロッドマンがね。マイケル・ジョーダンとかじゃなくて、デニス・ロッドマンがね。あの引退後の気候でおなじみのデニス・ロッドマンが。
言ってたじゃないですか。うん、しかも、あの時の、なんかあの、親善試合がさ、うん、同点だったってなわけねえだろっていう。まあ、なんかね。
もう、そこも全部プロレス
です
。
で、いてそうだったっていうのを見て、まあ、やっぱアメリカさんにはね、
まあまあ、現実に勝てようがないんで、じゃあ、真面目に北朝鮮が、どういうプランが考えられるかというと、うん、プラン1、うん、北朝鮮が、韓国に普通に攻め込むというのがあるんですよ。うん、で、まあ、核は使わないと、
うん。
で、普通に攻め込んで、ある程度戦争する。
ああ、まあ、国境あたりでドンパチやるみたいな。
まあ、いや、もうちょっとリアルに、なんならソウル目指すぐらいの。で、ソウルってあの、北朝鮮の国境すごい近いところにあるんで、うん、割か攻めを落とされやすいんですよ。で、まあ、それでまあ、多分あの、何十万人とか死んじゃいますけど、とかいうのをやって、うん、やって、最終的にどうするかっていうと、北朝鮮を一つの国家、韓国を一つの国家として、あの、なんか、休戦条約をするとか、そういうオチ。それをもうアメリカをある程度譲歩させる形でね、
うん、
アメリカも今やその朝鮮戦争があった頃みたいに、うん、これ以上共産国家が増えると困るとかそういうことはないんですよ、
うん、まあ、好きにしてって感じでしょ、あんなところ
平和やったらまあまあ別にいいんですよ、
うんうん、
っていう感じなんで、うん、だから今って朝鮮半島って、うん、韓国も北朝鮮もどっちもあの朝鮮半島絶対うちの国になって言ってる、
うん、
でそこの中になんか山賊が住んでるみたいな、
うん、
韓国から見たら北部は山賊が住んでると、
うん、
で北朝鮮から見たら北あの南部は、うん、あのなんか韓国とか名乗ってる山賊が住んでるけど、うん、あそこうちの国やがってお互い言ってるんですよ、
はいはい、
でそれをそのもう国家分断しちゃうっていうのが一つのオチ、うん、そうすると韓国じゃないや北朝鮮は、うん、あのその北朝鮮っていう国家を維持できるので、うん、それはそれでありなんですよ、
うん、
北朝鮮の、
うん、
っていうのがプラン1、
うん
なんですけど、まあ、もう一つのプランは、
うん、
あのアメリカが、うん、あのまあまあそういうだよって言ってくれるのを待つっていう、
あ
で、まあ、おそらくあの、うん、連日はこれですね、
うん、
あのよく言われるんですけどオバマ大統領じゃないですか今、
うん、
でオバマ大統領って人を殺さない大統領って言われてて、
うん、
まあ要は戦争に踏み切らないんですよあの人、うん、民主党員なんですけど、うんはい、あの戦争に踏み切らないと言われてるんで、
うん
戦争に入るリスクだったら話し合いを相当譲歩した形で取るだろうと、
うん、
っていうのを狙ってるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
でアメリカもねぶっちゃけね最近ねまあ譲歩してもいいかなって感じの空気を出しつつあってですね、もともとですねあの最近北朝鮮が最近ファイアしてる理由はですね、
うん、
韓国との合同訓練っていうのを3月中頃くらいかな、うん、からやってて、はい、2ヶ月ぐらいやると思うんですけど、
うん
4月末ぐらいまでやるのかな、
うん、
をやっててでそこでその、まあ、いろいろ最新鋭の飛行機とかね、
うん、
B-52 爆撃とかねあのやってるのに対する対抗措置だっていう名目でやってるわけですよ、
はいはいはい、
で、まあ、実際それはあんまりやられると困るんですけど、
うん、
あの、米軍って、もう少ししたら韓国からちょっと手を引くんですよ、3年ぐらいしたら。
うん、
あの、まあ、完全にいなくなるわけじゃないんですけど、うん、韓国メインだって、
うん、
あの、米軍ががっちり守ってやるって状態じゃなくなるんですよ。
うん、
でまあ、それまで持ちこたえれば、あの、まあ、良いので、
うん、
今回のプロレスの可能性は多分高いんですけど、
うん、
で、その、今回はまあ、その、なんていうの、米軍を訓練して北朝鮮が怒るじゃん、
うん。
で、それに対して、じゃあ、よし、じゃあ、あの、中東から空母1個持ってくるわって。
うん、
で、もっと怒るじゃん。
うん、
で、よし、じゃあ、イージス艦2個配置しちゃうみたいな感じで、
うん、
あの、そういう将棋をやってたんですけど、
うん、
最近米国内の世論で、
うん、
将棋やんない方がいいんじゃないっていう。あんまり怒らせすぎてもさ、みたいな。っていう世論がちょっと出てきてるので、
うん、
ひょっとしたらね、
うん、
ちょっと米軍ですか、アメリカが、
うん、
ちょっと譲歩する形で、会議テーブルを設ける可能性が多分高いですね。
うん、
今月中ぐらいに。
なんかさ、アメリカの世論とかっていうけど、そんなにやっぱ北朝鮮とかアメリカの国民からしてそんなに気になる場所なのかな？
気になるというか、めんどくさい場所なんですよ。
うん、
例えばあれがね、ハワイあたりに浮かんだ国だったらね、
うん、
一気に攻め込んで終わりなんですけども、
うん、
なんですけど、後ろに中国がくっついてて、ロシアもくっついてるんですよ、
はい。
なんで、単純な侵略はできないんです。
うん、
イラクの時とかみたいな、
はいはいはい。
イラクは別に潰しても、隣の国、サウジアラビアさえ文句言わないようにしとけば、問題ないんですけど、
うん。
だけど、あそこは非常にめんどくさい場所なんで、
うん
で、そもそも韓国世論の中でも北朝鮮じゃあ、すべて焼き払うってなったら、
うん、
それちょっと待てよって話にな
る、はいはい。
親戚いっぱい住んでますし。
はいはい、
だから、非常に手を出しづらいけれども、放置はできない。
うん、
核は、持ってる国は少ない方がいいんでね。
うん、
放置はできないと。
手のかかる彼女。
手のかかる、うん。手のかかる近所の彼女だ。
近所の彼女
手のかかる友達の彼女。
友達。なるほどね、うん。
手のかかる韓国の彼女です。
なるほどね。
うん。なんで俺が仲裁入るの
みたい
な。
いや、ん
ねんです、ね。で、間に入って、メールの間に入ってね。うん、お互いの言い分を聞いて、まあ、みたいな。めんどくせえって
。あ、そういうことね。
うん、ただ、オバマさんがね、うん、今は2期目なんですよ。
うん。
2期目の大統領って、
うん、
3期目ないですから、
うん、
アメリカは。
そうだね、連続できない、ね。2
期目の大統領はあんまり、選挙のこと気にしなくていいんで、割り返しやりたいようにやれるんですよ。
うん、
ブッシュさんもそうだったでしょ。
うん、
2期目はやりたい方である、
うん。
だから、どうなるかはっていうと、ちょっと微妙な気もしますけど。だけど、多分、いろんな、最終的にはね、まだロシアが生還してますから。
うん、
ロシアが出てきたら、まあ、うん、話し合いが始まると思います。プーチンがいつ腰を上げるかです。どれわしの出番かのみたいな。ヤクザ映画でもあるでしょ、
はいはい、
構成員同士のバキュンバキュンやり合ってて、
うん、
組と組とかはもう完全に構想状態に入るんだけど、
うん、
そこで長老みたいな、第三者が出てくるでしょ、うん、その第三者が出てきたら話し合いみたいな感じ。
組長椅子の、組長が手をかけてる手が映ったらもう、あれだ、
ね。そう。
次の回になる。
そう。そのアップで終わる。
そのアップで終わる。
次の回の引きになるっていう。
なるほど。
なんで、まあ、どうなんでしょうね。ただね、うん、結構ね、えぐいことは起きるかもしれない。
今回に限っては。
まあ、考えられるのは、
うん、
韓国がめちゃめちゃ砲撃とか食らう。
うん、
それもソウルとか。
うん、
で、核打ち込まれるは多分ないと思う。
うん、
なぜなら、核ミサイルを搭載するまで小型化するのですごい大変で、そこまでできてるとは思えない。
うん、
で、もう一つは、日本飛び越えてミサイル発射ぐらいは多分ある。多分それはね、リアルな可能性として、
うん、
ごく近日中にあり得ます。
あ、そう。
まあ、今、ちょうど、金曜日ぐらいに、
うん、
ミサイルを2機、日本海側のとこに移したっていうのが、
うん、
もう、キャッチされてるんですけど、それはグアムまで届くミサイルなんですよ。5000キロぐらい、
うんうん。
届くミサイルなんで、
うん、
グアムには飛ばさないと思うの、ね、
うん。
グアム方向に、向けて撃った瞬間もう、米軍が鬼の攻撃すると思う、うん、でそうなると真東に飛ばすしかないんですよ。真東だったらまあ絶対届かないのが分かってるミサイルですから、 アメリカまでは届かないんで、うん、メインランドまで、はい、だから多分日本 の, あの東北地方を越えて、うん、あの太平洋にポチャンぐらいをいきなり予告なしでやるぐらいが多分最大に考えられる緊張状態、
うん、家の前の公園で酔っ払いがタッションしてるぐらいのレベルでしょそ
れ。隣の家のヤクザがあの、うん、バーンっていう、明らかに本物の拳銃の音が聞こえたみたいな感じ。
結構でもそれすげえな。
はい、なんでもないです。あの、映画のボリュームを大きくしただけです。みんなそれ引き下げるんだけど。いや、違うだろ。あれは本物だろってみんな思ってるけど、何も言えないんだよ。
サイレンサー使おうよ、つって。
そうそうそう。っていうか、まあ、最悪の場合は、その韓国がちょっと攻撃を受けて、何千人か何万人か死んでしまうと。
それがまあ最悪。
まあ多分最悪だけど、多分それはないかな。
うん、誰かね、どっかの大統領とか言えばいいのにね、今時戦争って流行んないっすよ。
あの、炭鉱送り。はい、君炭鉱
送り。ダメ言っちゃう。
もう、ね、多分ダメだと思う。
ダメなのかな。
でもまあ、あれはね、うん、なんていうの米国の作戦計画が決定したとかいうのを写真付きで YouTube に上げてくれますからね、うん、北朝鮮は。
すごいね。
すごいね、泣いてチラって感じがすごい。泣いてわめいてチラっていう、こっち見んなみたいな感じ。
アメリカの道具使いまくってるところは面白いですね。うん、
まあ、平和ボケしたこと言いますと、うん、日本はまあ別に、まあ、うん、大概大丈夫です。うん日本の横浜スカッキチン核が落ちるとかそういうことはないです。
まあまあ意味なさそうですね。
まあだし、まあ日本の例えば東京に核を落としたら中国は黙ってないです。
中国人がいるから。
わしらの商売どうなんねんっていう話になる。
まあね。まあ、結構中国もね、日本様々ですからね、
うん。だからね、今後先やばいサインは2つ。
うん、
リアルに、中の軍隊が一斉に動き出した時と、うん、もう一つは中国が北朝鮮の境界線に、うん、兵士を集め始めた時。中国が一番避けたいのは北朝鮮の難民が川を渡ってくることなんで、それを防御するための対策取り始めたら、
うん、
ちょっとやばい。
なんか起きるよみたいな。
なんか起きる。なんでちょっと危ないかもしれないぐらいの感じで今回のルブ北朝鮮をおしまい。
ちょっと今までの2回とは違いました
ね。ちょっとチリアステイストもしてみました
け、ね、ど。あ内心僕はなんかまたルルブかよと思ってましたけど、まあちょっと状況は変わったということ
で。そうですね。ちょっと、まあ注視した方がいいかなと思います。
なるほど。
はい。ということで、車のガソリンを満タンにしておきましょうと。
なんで？ああ、そうか。アップ。
僕たち地震の時に学んだでしょ。
そうだね。
何か起きた時に車のガソリンないっていうのはもう、死活問題だから。
そうね。
うん。
あとね、非常食ね。
はい、非常
食。トイレットペーパーと。
買い占めないようにね、うん、はい、ということでお送りしましたのはクルソシと
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエイ。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリオ片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。